ですからこのたとえそうでなくてもというのは、もし神様がそのことをなさらないとしても、つまり救い出してくださるから信じるのではないのです。たとえそうでなくても、私は神様を信じるという無条件の信仰を表しています。というのも、神様がそもそもイスラエルに対して無条件の愛を注いでくださった。神様はイスラエルをたとえそうでなくても愛し続けてくださいました。バビロン帝国に滅ぼされるその前、神様は何度も何度も繰り返し預言者たちを通して悔い改めて神様に立ち返るように、特におごり高ぶっていた当時のイスラエルの人々に、へりくだりなさい、あなた方が弱いからこそ私は助けるんだと何度も語り、へりくだってただ神様を信じなさい、そしてだからこそ今後あなた方を攻めてくるバビロンに対しては降伏しなさいと、こうまで語られたわけです。しかし、いや私たちは神の民ですからと最後まで戦い抜いた、勝てるんだ、おごり高ぶってしまって、そして神様から与えられた約束の地を失ってしまったんですね。それでイスラエルの民はバビロンの囚われの民、奴隷となってしまいましたが、そこに神様もまた囚われの身であるかのようにイスラエルと共にいてくださる。囚われの身で異国の地です。こんなふうに街道があって日曜日になったら礼拝に出る、そんな自由はなかったでしょう。もうそれぞれがここに自分の家で、場合によって許された人たちはそのちょっと広めの家があってそこに何人か集まってぐらいはできたでしょうけども、本当に不自由なその中にあって、神様もまたその不自由な中で共にいてくださる。そしてこれまでも王の食べ物を食べようという時に、いや私たちは神様が許されたものしか食べませんと言って、そうして帰って他の者たちよりも健康が守られ、また王様が見た夢を解き明かせ、カルデアのその部下の人たちは王様、ではその見た夢を教えてくださいと言うと、王様は何を言うか、私が何を見たかを当て解き明かせ、むちゃくちゃなことを伝えるんですけども、ダニエルたちが王様時間をくださいと言って祈って、その夢を示されて解き明かす。神はこの私たちとたとえそうでなくとも共にいてください。自由に礼拝ができない、安息日とか神様の語られる律法を完全に守ることもできない、たとえそうでない私たちをも愛してくださる。だからこそ私たちもたとえそうでなくても拝みません。そして本当にそのたとえそうでなくてもということが実現するんです。神様はどこか遠くにおられて何の影響もないところからシャデラクメシャカアベデネゾをその火の炉に投げ入れられないように助け出されるではなかったんです。シャデラクメシャカアベデネゾは炉に投げ入れられます。しかも王様が怒り狂ってならないの、あっさりせよ、7倍、例えば火のその温度が700度だとして7倍って考えたら4900度、多分そんな測る機会もないでしょうし、7倍にするようなそんな力はないでしょうし、 まあ、火の例えば柱の高さがその時10メートルだったとして7倍で70メートル、まあ、それも無理でしょうと普通に考えたなら、この7倍っていうのはそれだけ完全なものにせよという命令だったでしょう。まあ、実際にそれだけの急に火力をぐんと上げたもんですから、3人を引き入れようとしたそういう部下たちまでが死んでしまうほどの強さであったのに、その投げ入れられた彼らは全くその影響を受けなかったと、まあ、不思議なことが次々起こるんです。しかも王様がこう語ります。24節25節その時ネブカドネザル王は驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は、だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のような。この出来事に対してイザヤが、預言者イザヤが次のように預言しています。イザヤ書43章の1節2節旧約聖書の1237ページお読みします。イザヤ書の43章1節2節だが今主はこう言われる。ヤコブ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを片づくった方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。水の中を過ぎるとき、水の外から助けてくださるのではなく、私はあなたと共に。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。ダニエル書に帰りますけれども、そのシャデラクメシャクアベデナゴが何の害も受けていない。第4のもの、まさにこれはイエス様がその時そこに現れてくださったと解説する人たちが多くいます。私もそこにいる。でそれで王が出てきなさい、その7倍も燃えるのか出てこれるのかと思うんですけど、出てくるんですね。それ自体も奇跡ですけども、27節に大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり3人を見たが、火は彼らの体に及んでおらず、髪の毛も焦がず、上着も以前に変わらず、火の匂いも彼らに移っていなかった。あなたは焼かれず、炎はあなたに燃え尽かない。この教会で夏場子どもたちと一緒に夏季学校と言って、この青葉さんのご公園に毎年出かけています。で今はコロナのために、まあ、出かけて遊んで終わるんですけども、以前は、まあ、そこで飯盒炊爨カレーを作ったりしていました。炭を焼いて、で、まあ、時にはカレーだけでなくてナンも焼いたりとか、まあ、それを焼くと、まあ、帰ってきて全部終わってからもう服を脱ぐと炭の匂いがもうプップつくんですね。もちろん調理するだけですから、火をガーンと焚いて何か燃やそうっていうような、そんな火じゃないです。それでも匂いつく。なのに彼らは髪の毛も焦げないどころか火の匂いも移っていない。守られるんだ。そしてその
方が共にいてくださる。これが何よりの望みである。だから火の炉の中に投げ入れられても彼らは望みがあった。そしてどうしてそのように守られるのか。イザヤ書の43章の炎はあなたに燃えつかない。その後4節には、私の目にはあなたは高価で尊い。だから私はあなたを愛している。